私は主を讃える。落ち込みそうな時にも主に感謝捧げる。立ち上がり手を挙げて感謝の声あげ、主に礼拝捧げる。どんな時も Always ハレハレルヤ、主は私の喜び。ハレハレルヤ、いつも主を喜ぼう。どんな時にも私は主を讃える。落ち込みそうな時にも主に捧げる。立ち上がり手を挙げて感謝の声あげ、主に礼拝捧げる。どんな時も Always ハレハレルヤ、主は私の喜び。ハレハレルヤ、主を喜ぼう。ハレハレルヤ、主は私の喜び。ハレハレルヤ、いつも主を喜ぼう。いつも主を喜ぼう。
お父様、主 小さな
恵みに預かることができたことをありがとうございます。十字架によって私の罪が許され、義とされ、神のことされている、この恵みを心からありがとうございます。どうちなご主様、この一週間、神のことしての祝福の中を人と共に歩み、しか用意されている祝福と勝利を豊かに受けることができるように、力強い御手を持って導いてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝いたします。それでは聖餐の御と祝福に預かりました。あとは私たちから神様に感謝の捧げ物の時をお持ちしてまいりたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ主に捧げてまいりましょう。献金の感謝の祈りを司会者でいたします。愛する天父様、主の御名を称え賛美いたします。あなたは今日も私たち一人一人をこの礼拝で導いてくださり、またこの礼拝の中でこうして献金を捧げさせてくださったこの祝福の恵みを心から感謝いたします。あなたが私たちに与えてくださる日々の祝福の中から一部を今ここにお捧げいたしました。どうぞこの献金を豊かに祝福し、あなたの働きのために、また宣教のために豊かに用いてくださいますよう心からお願いいたします。また捧げられましたお一人お一人をこの週も豊かに導いてくださって、ますますあなたの古い祝福に預かることができますように導いてください。経済を祝福し、健康を豊かに祝福し、一人一人を豊かに導いてくださいますように心からお願いいたします。まあ、どうか私たち一人一人がさらに捧げることにおける祝福を受けることができますように、また御言葉の通りに30倍、60倍、100倍と実を結ぶために、あなたの御子と共に歩むことができますように、豊かに導いてくださいますように心からお願いいたします。この捧げ物の時を心から感謝いたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは特別賛美の時をお持ちしてまいりたいというふうに思います。今日は2チームに特別賛美をしていただきます。一つは石杖の石ですかね。石杖の石、そしてミルトス、2チームに賛美をしていただきたいと思います。お願いします。
皆さん、おはようございます。今日も神様に向かって心を一つにして心から賛美したいと思います。 します。
来週受難週で、受難日にコンサートがあります。教会の方々にたくさん十字架の歌を歌っていただいて、またあの十字架の証もしていただければと思っています。十字架と私っていうテーマでぜひあの証あの募集していますので、あのぜひ書いてあの応募してください。でたくさんの方に十字架の恵みを届けれたらと思います。お願いします。
喜んでいる
感謝します。素晴らしい特別賛美ありがとうございます。ぜひですね、4月22日、グッドフライデーコンサートですね、ご家族ご一緒にお世話をするので、ぜひお越しください。それでは、本日のメッセージの聖書箇所を拝読してまいりたいというふうに思います。本日お開きいたしますメッセージの聖書箇所は、ピリピ人への手紙、4章の4節から7節までとなります。ピリピ人への手紙の4章、4節から7節まで。新約聖書の第3版をお持ちの方は、新約聖書の387ページ。古い方の第2版をお持ちの方は、355ページになります。ピリピ人への手紙、4章、4節から7節まで。それでは、拝読いたします。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。それでは今日はこの御言葉の箇所より、イザヤ・キハラ誠牧師に賛美の後にメッセージを取り付いていただきます。
イエス・キリストの御名を褒めてます。おはようございます。今日はですね、この箇所からお話をしたいと思いますが、ここはもうとても有名な箇所ですけれども、特に6節のところを中心に今日はお話をしたいというふうに思っております。それでは賛美をした後、御言葉からお話をしたいと思いますが、今日から大人の礼拝に正式に加わりました、中学生になった、木原祈りちゃんですね、祝福の祈りをしたいというふうに思います。一応、長崎教会では中学生から大人の礼拝に加わることになっています。本当はですね、中高生のための礼拝というのを作りたいんですけども、ちょっとまだできないので、一応、大人の礼拝に中学生から加わることになっておりまして、今日から大人の礼拝に正式に加わることになりました。祈りちゃんですね。じゃあ前に来てください。何か話しますか。いいですね。じゃあ、牧師の人も前に来てもらって、じゃあじゃあ皆さんどうぞこちらに手を向けて一緒に祝福をしていただけたらと思います。お祈りします。天のお父様、イエス・キリストの名によって木原祈りさんに手を置いて祈ります。どうぞ神様、今日から大人の礼拝に加わって共に神様を礼拝し賛美していますけれども、どうぞこの五輪座の中で健やかにこの思春期青春期を神様と共に歩み、信仰が成長させられ、心と体と霊が神の手の中で育まれていくことができますように。そして様、どうぞ信仰が生きて働く信仰となって中学校生活、また高校生活と続くと思いますが、その中で本当に神様、生きた信仰が与えられていきますように、育まれていきますように、御言葉を通して聖霊が育み、五輪座の中で聖霊様が立て上げてくださることをお願いいたします。祈りちゃんを通して私たちが祝福を受け、私たちを通して祈りちゃんが祝福を受け、そしてこの礼拝の中で神様の五輪座の中であなたによって照らされていきますように導いてください。感謝します。イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アメン、はい、よろしくお願いします。はい、感謝します。それでは、ですね、賛美の後に今のところからお話をしたいというふうに思います。ごめんなさい。最初は賛美歌ですので、お世話になったので結構ですので、心から神様を礼拝していきたいというふうに思います。それではよろしくお願いします。
信仰こそ旅路よ、
心から神様に向かって賛美の時をお持ちしたいというふうに思います。お願いします。私の心に流れてきた共に歌おう共に褒めたたえよう共に歌おう天軍勢と共に共に共に天の軍勢とともに、天の軍勢とともに、ハレルヤ。 エスの打ち傷によって私は癒された神の大きな恵みと憐れみを受けて十字架の上で私の罪を背負われて命捨てられたイエス様、あなたを愛します。主イエスの打ち傷によって私は癒された。神の大きな恵みと憐れみを受けて死に打ち勝ちてよみがえり天に昇られて再び来られるイエス様、あなたを愛します。十字架の上で、十字架の上で私の罪を背負われて愛します。死に打ち勝ちて、死に打ち勝ちてよみがえり天に昇られて再び来られるイエス様、あなたを愛します。
そばにいてください。
る平安と喜びを与えてくださる主に賛美と感謝を捧げ今
状況を恐れてはいけません。私があなたと共にいる。私はあなたと共に進んでいる。恐れないで進んでいきなさい。私の言葉に最後まで信頼して全うしなさい。その時あなたは私の約束の真実を確かに見ていくだろうと称されます。ある者は遠い幻を見ています。確かに幻を失ってはいけません。しかしいつまでも遠くばかりを見て今目の前の次の一歩を見失っています。今置かれた場所であなたは心からの賛美を捧げ、今置かれた場所で忠実に喜んで、今そこにおける御心を成し遂げていきなさい。その時私があなたに与えたこの遠くの幻に向かって確かな備えと準備がなされていきます。あなたは遠くばかりを見て今置かれている場所を、そこで神が与えようとしているものを受けないでいます。しっかりとそこで受けるべきものを受けなさい。その時あなたの人生の中に神の計画が力強く進んでいくと主は仰られます。
たとえそうでなくても、たとえそうでなくても主をたたえる、主を褒めたたえる賛美を成し続けていきなさいと主は言われます。このダニエル書でそうであったように、たとえあなた方の願い通りでなくても、あなた方が褒めたたえ続けるとき、あなたの願いをはるかに超えた、さらにそれよりも素晴らしい神の御手が動き始め、神の御業はなっていくことを覚えなさいと主は言われます。
私の計画はあなた方の思いよりもはるかに高いことを、もうあなた方は十分に知っている。その私の高い計画の中を行きなさい。あなた方が目に見える事柄に翻弄されてこのように縛られていくとき、あなた方は神の高い計画を見失っていきます。あなたは私の高い計画の中を行きなさい。それは私の言葉に従ったようなことです。あなたは私の言葉に立って進みなさい。その時あなた方はあなた方の思いをはるかに超える神の計画が開かれるのを見ていくでしょう。私に不可能はありません。私はあなたの前にある不可能を次々に打ち破って勝利を与え可能にしていこうと主は仰られます。70番です。
主よあなたの御前近づき御顔を仰ぎ賛美捧げる。イエスの血潮で罪清められ主のものとされ恵みあふれる。の限り主を称える。主よあなたの臨在の中すべてを委ね賛美捧げる。愛の光がこの 地を照らす栄光の御業、ここに溢れる命の限り主を称える。
一番もう一度、
主よ、あなたの御前近づき、御顔を仰ぎ、賛美捧げる。イエスの血潮で罪清められ、主のものとされ、恵みあふれる。主を称える。
愛の
光がこの地を照らす栄光の御業、ここに溢れる命の限り、主を
御霊に満たされることを熱心に求め、信仰の歩みを確かなものにしていきなさい。あなた方は感謝と賛美を捧げつつ信仰の歩みを成し続けていくとき、あなた方は神の手があなたの前ではっきりと動き、神の手がすべての事柄を祭殿にしていくのを具体的に見始めていきます。愛する子よ、信仰の歩みをやめてはいけません。恐れずに進んでいきなさい。私はあなたの前に私の用意した祝福を表していこうとしは恐れます。
神は遠く離れておられません。このあなたの意図近くにいるとしは言われます。それゆえこの方に信頼し、さらに祈っていきなさい。この方が感謝と賛美を捧げるとき、非常にごくありふれた日常の中であなたは私を体験し、私の恵みと愛を知るとしは言われます。
十字架の道を進んでいきなさい。これは祝福の道、勝利の道、栄光の道である。多くの者はこの道を避けます。しかし私はあなた方に感謝と賛美を教えました。この感謝と賛美をもって十字架を喜んで引き受けて進んでいきなさい。その時あなたは驚くほど深い神の愛と神の真実を知っていくでしょう。私はあなたにこの十字架を通して私の愛の高さ、広さ、深さを教え、そして大いなる恵みを表していこうと主は恐れます。恐れずに十字架の道を行きなさい。それは祝福の道、それは栄光の道であると主は仰られます。
楽器を手に取り、聖なる方を称えよう。清い宮で踊りつつ、捨てられた主イエスを褒めよう。蘇られた主イエスを褒めよう。天に届く賛美、喜びの賛美、心からの賛美、神の右の座についているお方、イエスに捧げます。両手を上げて聖なる方を称えよう。神の宮で踊りつつあがめよう。 が流れた救い主、イエスを崇めよう。許し与えられる主、イエスを褒めよう。天に届く賛美、喜びの賛美、心からの賛美、神の右の座についているお方、イエスに捧げます。天に届く賛美、喜びの賛美、心からの賛美、神の右の座についているお方、イエスに捧げます。イエスに捧げます。
愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また今日から祈り姉妹がおたまり派に加わったことをありがとうございます。今日集われたお一人お一人をありがとうございます。オンライン礼拝で見ておられるお一人お一人を感謝いたします。あなたはその病室にあって、また離れた場所にあって、共に礼拝をする恵みに預からせてくださり、祝福してくださっていることをありがとうございます。その一人お一人にあなたの手を置いてくださり、祝福してくださることをありがとうございます。天のお父様、あなたはすでに牧会しておられる40万を超える主の民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を聞くすべてのものの上に御霊の吸いかけを与え、御霊の満たしと聖霊のバプテスマを添えてくださって、喜びの霊で満たしてください。どうぞ御言葉を通して、今日私たちに豊かなあなたからの語りかけを与え、御言葉に従う力をくださって、共に神様の勝利と証をもらうことができるように、どうぞ豊かに御言葉を持って養い、励まし強めてくださることをお願いいたします。私たちは主をあなたに期待いたします。信じて感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。神感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私のために十字架にかかり三日目を終えた主に期待しながら、御言葉に聞いていきたいというふうに思います。御声新聞が皆様のお手元に届いていると思います。後でですね、またジョイ牧師がいろいろお勧めされると思いますけれども、今回論説の方に私書いておきましたけれども、地震津波原発って書いたんですけれども、その以前少し話したかもしれませんけど、原発、福島原発がですね、なんとか収まると思うんですけれども、今回地震の後、津波の後にね、こう爆発しまして、そして、いろんな被害が起こっておりますけれども、ずっと以前ですね、まだ私が東京にいた頃ですから、もう20数年前、チェルノブイリよりもっと前に予言があったんですね。核によって一つの民族、一つの国がもう住めなくなって、民族ごと国ごと移動する、そういうことが起こってくる、21世紀には必ず起こってくるという予言だったんですね。で、どうもその予言の内容だと、日本もそういう可能性がある、場合によっては日本にそういうことが起こるっていうことをこう感じさせるような予言だったんですね。でその頃は、そういうことはあり得るだろうなと思ったんですけれども、今回のこれチェルノブイリよりもっと偉大な予言ですね。チェルノブイリでは確かにその地域一帯が住めなくなりましたけれども、今回福島のことが起こって、今回のこのことは、ね、きっと収まると思います。でも、この後再びこういうことは起こらないという保証は、全然ないわけですね。で、確かにそういうことが現実に、起こってくるだろうと。で、場合によっては日本だって起こり得ない。起こりうる可能性は十分にあるというね、そういう時代に来ているんだなということをこう本当に思わされます。でどうぞ海の苦しみの始めで、これからいろんな困難が来ると思います。どうぞ皆さんね、だからといって暗くなる必要はないですね。私たちは神様を知っていますので、神の言葉にしっかりと立って、信仰を通して私たちはですね、その中で与えてくださる神様の勝利と祝福を見ていきたいというふうに思います。それとですね、マーニーさんのことが1面にも、それから2面にも出ております。で3面にはその時ちょうどマーニーさんのセミナーに行けなかった私たちですね、その長崎断食をしましたら、そのことが記事になって出てますので、ぜひ後でお読みになってほしいというふうに思います。後でちょっとこの他の記事のことにも触れたいと思っています。それでですね、今日はピリピ書のところを開けましたけれども、そのマーリンさんのところで、先週も話しましたけど、マーリンさんは3つの大きなことをやりました。私たちには問題はない、それはどういうことか、問題はあるけれども問題ではないという意味ですね。皆さん今日ここに来ていらっしゃる方ですね、全く問題がない人はいないと思うんです。でもそれは問題ではない。 そういう意味で問題はないと言われたんですけど、それはどうしてかというと、Never worry、心配しなくていい。Never hurry、急がなくて慌てなくていい。Never be late、神は決して遅れないってね。今年一年何度も繰り返してみましょう。ね、特に信号が赤になるたびごとに、Never hurry 、ね。で、月末になることに、Never worry って、意味はまあ、そういうことですね。で、皆さんですね、そのこと言われたんですね。それは、主がすべてのことを最善にしてくださるので、そして神の時は遅れないので、まあ、心配しなくていいし、慌てなくていいってことを言われたんですけれども、今日はですね、この1年間、3月のこの前の断食でですね、感謝を本当に身につけなさいってことを主に言われたんですね。そのことを長崎教会でも話をしましたし、まあ、お話をしました。そしたら皆さんですね、感謝することを、今までも知ったでしょうけど、もっと徹底してやり始めたんですね。で、感謝はですね、祈りもそうなんですけど、祈りの本を100冊読んで、祈りについて素晴らしいメッセージを何回も聞いて、祈りについて皆さんがお話できるようになったとしても、祈ってない人は、祈りにおける身は何も受けてないのです。でも、本を読んでなくても、うまくお話ができなくても、祈る人は、祈りを通しての神を体験し、祈りがどんなに神の手を動かすかを知っていますし、祈る人は神を体験するんです。感謝も一緒で、何回説教を聞いても、マリさんの方どんなに読んだとしても、その人がもし感謝をし始めなければ、感謝を通してなされる神様の真実とか技を見ることはできないんです。でも、感謝することを始めると、その人の人生の中に、生活の中に、小さなこと、大きなことを含めて、神様の生きて働く現実、感謝を通しての技を見始めるんですね。で、ぜひね、この一年間、すでにもうね、感謝をしてらっしゃると思うんですけども、ある程度とかそこそこではなくて、今年はね、徹底的に極端なぐらい感謝することを神様は導かれていると思うんですね。そのことを通して私たちが、こう、本当に感謝を身につけるようにね、神様は言われていると思いますので、ぜひ、長崎教会の方々はですね、それを覚えてほしいと思うんですね。で、そういう話をしておりましたら、早速ですね、感謝を通しての証が先週はですね、蒼天祈祷の旅ごとに、祈祷会の旅ごとに、徹夜の旅ごとに聞きましたので、そういう証も交えながら今日お話をしたいというふうに思います。本当に感謝することは恵みだなと思います。で、4節からですけれども、4章のピリピの手紙の4章の4節、5節はもうさらっと言い返してます。今日はですね、今日は6節にポイントがあるので、いつも主にあって喜びなさい。キーワードは主にあってです。私たちはただむやみやたらに喜ぶということではなくて、主にあって、主がおられるから、主がすべてを受けにしてくださるから、あなたのために命をかけて十字架にかかるほどに愛してくださった主が、死に誓って復活された主が今日もあなたと共にいるから、その主がおられるから喜びなさい。どんなことも全部祝福に変わるから喜びなさいってことですね。主にあってですね、主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい、ね、あなた方の寛容な心を全ての人に知らせなさい。主は近いのです。この主は近いのですという言葉をですね、ある時蒼天で牧師の方がお話していただきました。本当に主は遠くではなくて近くにいるんだって。主は本当に近くにいらっしゃるんだって。だから私が祈って感謝をするときに、それを聞いておられて、本当に近くにいてくださる主が手を伸ばしてくださる。主は近くにいらっしゃいます。本当にここにいてくださいますってことをなんかお話しされたんですね。で、その話を聞きながら、本当に神様が今ここにいてくれるなっていうのを実感させるような証だったんですね。で、まあ、後でその証をしますけれども、ね、主は皆さんの近くにおられます。あなたの家に住んでおられ、あなたの傍らにおられますね。それはどこに行ってもおられますね。それを覚えてください。で、今日の中心のところ6節いきます。何も思い煩わないでって書いてありますね。で、さっき言いましたように、never worry、何も決して心配しないってことなんですが、しかしですね、先週1週間、一回も思い煩わなかった人、一回も思い煩わなかった人、いらっしゃるでしょうか。私たちの生活には、もう思い煩うことは、まあ、山ほどあるわけですね。ね。毎日のように、もう、ね、思い煩うことはいっぱいあるわけですね。ね。そして、健康の問題、経済の問題、人間関係の問題、家庭の問題、学校の問題、職場の問題、お仕事のこと、まあ、いろんなこと、自分のことじゃなくても子供のこと、親のこと、伴侶のこと、お友達のこと、もう思い煩うことは、いくらでもいくらでも、いくらでもあるわけですね。でも聖書は、思い煩わないでって書いてある。で、マーリンさんも御言葉に立って、Never worry、心配しなくていいって言ったんですね。どうしてかっていうと、これちょっと大事なところなんでね、もちろん全てが益になるからなんですけど、なんで全てが益になるのかというと、 私たちの思い煩いの原因はほとんどの場合というか全てですけども、私たちの罪が原因なのか、あるいはそこにつけ込んでくるサタンとか、ね、そのサタンの人を通してだとしても、サタンがその背後にいるわけですね。私たちの罪が、あるいはサタンが私たちの生活を、人生を破壊してきたり混乱してきたり、いろんな思い煩いと不安を入れてくるわけであります。でも私たちはイエス・キリストを信じたとき、イエス様がその罪を十字架で背負い、そしてサタンがもたらす全ての呪いや災いや病を全部引き受けて、十字架で私のためにもう代価を払って死んで、黄泉にまで、地獄にまで代わりに行ってくださったことを知っているわけです。しかもその死のところを打ち破って、罪にもサタンにもこの世にも全て勝利して復活されたことを知ってるんです。で、日曜日は皆さん安息日、シャバットじゃない、シャバットは土曜日なんです。日曜日は主が復活した日なんです。で、なんで日曜日私たちが集まるかって言ったら、主の復活を喜び祝って集まってるんですよ、礼拝っていうのはね。だから皆さん今日はあの復活を祝ってるのであります。もうちょっと嬉しそうな顔してほしいイエス様は喜ぶ顔を待っておられます ね、で、こう復活されたことがあったわけですね。つまりもう罪はあがなわれた、そしてサタンには打ち勝たれた、その主がここにおられて、その主を私たちは信じて礼拝しているわけですね。だから私の人生にどんな話題が被ろうと、どんなサタンが私たちに話題を持ってこようと、私の罪がどんなに深かろうと、もちろん悔やめてはいませんよ。そしたら許されて、どんなマイナスも全部祝福に変わるし、どんな心配事のようなことからも神様が良きにしてくださる。なんでかって、その土台に十字架と復活という福音があるんです。で、大事なことはね、福音は律法とは違うんです。律法はね、私たちが何かしなければならないんです。マストなんです。何かをしなければならないのです。世の宗教は全部律法なのです。私たちがこの、これだけの、なんていうか、この偶像を買って、300万で買って、供養をしないといけないのです。私たちがお百度参りをして、参らないといけないのです。何かしないとダメなのです。でも、福音はそうではない。信じることによって私たちは、イエス・キリストが成してくださったことを信じることによって、私たちは恵みを受けるのです。私たちが何かをするんじゃなくて、イエス様がしてくださったことを信じるときに受け入れるのです。わかります？決定的に違うんですね。とはね、クリスチャン生活長くなってくると、知らない間にね、福音じゃなくて立法になり始めるんですね。で、私たちは信じるのですね。で、信じてるわけです。だから、いろんな話題や、こう思い煩いようなことはいっぱいあるわけですね。でも、その一つ一つに対して、イエス様が良くしてくださってる。イエス様が再伝してくださってる。再伝になるってことを信じるのです。そのために何かをしなくて信じるのです。これがですね、これが大事なところなんですね。だから、思い煩わないで、神の富が来たら必ずそれをしてくださることを信じて思い煩わなくていいわけですね。実際的な話をしますと、先週ですね、証を聞きました。ですね、今進学生をしておられて、牧師になろうと思っている方がいらっしゃるわけですね。その方がですね、名前言ってもいいんですけど、これ残りますのでね、名前は伏せておきます、ね、ある兄弟がですね、彼は営業マンだったんです。ずっと営業一筋に来まして、で、営業ではかなり成績があるわけですね。で、彼が履歴書を持ってアルバイトでね、進学校に入って、牧師になるために進学校に入ったので、正式な社員ではなくてアルバイトで勤めるわけですよね。で、履歴書を持っていくと、もう営業はしないって決めたんです。営業すると時間がね、自由にならないし、土日だって食い込んでくるので、で、営業はやめて、営業やキャリアがあるんだけどやめて、それで、こう、普通の仕事をしようと思ってね、持っていくと、必ず言われるんですって、営業やってくれないかって。やっぱり、そういうね、キャリアがあるから。ね。でも、彼はそれを断って、結局、警備員をすることにしました。それは、時間の融通がつくことと、アルバイトでやりやすいからね。ところが、警備員のバイトってのはですね、したことのある方はわかるんですが、12月、年末と、3月、年度末は、ものすごく仕事があるんです。ね。予算を使わなきゃいけなくということで、ね、年度末と年末はあちこちの道路が急に工事されますけどね。そういうことで警備員の仕事は山ほどあるわけです。年末と年度末っていうのは。だから、10月、11月ぐらいからずっと3月ぐらいまではあるわけですよ。ところがですね、で、この頃はね、警備会社は大体ですね、100% じゃなくて仕事はね、150% ぐらい取るんです。今日を超えて。そして、アルバイトの人たちに、もう寝させないで、朝も夜も働いてくれって言って、こうね、仕事するんですね。大体それはところの警備会社と一緒です。ところが4月になると、パタッと仕事がなくなるんです。もう、パタッと と見事なぐらい。456ってほとんど仕事がないんです。だからそれまで、朝までも出勤してくれって言ったのに、突然自宅待機ってことで仕事は全然来ないってことは、もう普通に起こるんですね。これはもう警備会社の特徴ですね。特にアルバイトの人は、社員の場合ちょっと違いますが、アルバイトの場合はそうなんですね。で、彼はですね、3月ね、すごく忙しい中で思ったわけですね。ああ、4月からどうしようかってね、進学校続けれるだろうかってね、加藤君のことはどうなるだろうかと思って心配したわけですね。で、心配したの、これ。思い煩うわけですね。でも、感謝と賛美のことを言われてるわけですね。それで神様に、ね、感謝したわけですね。で、皆さん、彼には神様に人生を捧げましたので、神様が彼の人生を心配してくださるのです。皆さん一人一人のことを、皆さんの愛する人のことを、神様は心配してくださってるんです。例えば私は8人子供がいまして、今、4人大学生になりましたね。で、3人が、長崎以外に住んでいます。ね。私は親ですから、もう神じゃないというから、そういう意味では心配しないんですけど、やはり彼らのことを気にかけて、否定的な意味じゃなくて心配しますね。私でさえね。誠の神様はあなた、皆さん一人一人のことと、皆さんの愛する人のことはね、皆さん以上に心配してるんです。だから思い煩わないでください。神様はちゃんと心配して、神様は助けてくださるんですね。で、彼はですね、4月から仕事どうなるかなと思ったんですね。そしたら3月の終わり頃、29か30か忘れましたけど、ぐらいに呼ばれた上司からね。で、やっぱ上司に呼ばれたらドキッとすると思うんですけども、ね、呼ばれたん。ね、そしたらですね、こう言われたんですね。実は、4月1日から3月31日まで来年1年間、公共のね、いわゆる県庁とか市役所とかそういう公共関係のお仕事ってのがあるんですけど、そのある公共関係のお仕事を頼まれた、発注されたので、うちが受注したので、ね、その4月1日から3月31日までの仕事が入ったと。ついては、その担当者として、あなたにお願いしたいんだけどいいだろうかって。皆さん、公共の仕事はいいんです。土日祝日は確実に休みなんです。で、8時半から5時半までって決まってるんです。つまり、土日祝日が完全に休みになって、5時半以降は確実に休めるから、夜の進学校とか祈祷会とかコンサートは来れるわけですね。で、土日祝日に大体、伝道とかそういうことは周知してますよね。びっくりしたわけですよね。だって、正社員はいるんですよ、他に。だから、アルバイトの彼に、君に任せたいって頼まれたわけですね。ああ、彼は、この4月1日から来年の3月31日までの1年間は、もう、仕事が決まっちゃった。これで土日祝日はサボれません。お役で言ってしまいましたから、サボったら皆さん、サボりって言ってください。いや、彼の場合、献身してますからね。だから、別に何かというとですね、その話はね、実は警備員のアルバイトをしている牧師の方何人かいらっしゃるんですね。ちょっとしたんですよ。驚いてました。アルバイトの人にそういうの任せる。で、公共の人一番それいいんですよねって。ね、小須田牧師もちょっとね、その、バイトしてて、県庁の仕事をされたの、ずっとね、一時ね。だから、それが一番いいです。時間が決まってるしね、土日祝日は確実に休めるしね、少々雨が降っても、そういう仕事はなくならないことが多いんですって。だからね、で、神様はね、見事ですよね。で、なんかすっごく本人喜んでらっしゃったんで、それを見て私もなんかね、すごく嬉しくなったんですね。これ、思い煩わないで、神様に感謝したわけです。いや、もっと言えば、人間だから思い煩いは感情的には来るんです。でもその思い煩いに立って心配することをやめて、神の言葉に立って、感情に立たないで、感謝することを選ぶときに、神の手が動き出すのです。これは、遠い話じゃなくて、先週起こった話ですね。皆さんですね、いろんな思い煩いがあると思います。人間だから、思い煩うんです。ね。でも、それを否定する人は、あ、思い煩ってるなって、すいません、神様、これを委ねます。とにかく御言葉の方に立ちますって言って、私たちが感謝をすることに立っているときに、神の手が動き出すんですね、これね。で、その後にね、あらゆる場合って書いてあるから、あらゆる場合ですね。調子のいい時も悪い時も、ね、最悪と思える時も、どんな場合でも、あらゆる場合に、じゃあ、ここなんです。感謝を持って下げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい、書いてある。で、感謝をするだけじゃなくて、感謝を持って下げる祈りと願いって書いてある。だから、感謝をしつつ願うのです。何を？あなた方の願い事を神に知っていただきなさいと。本当に心のある願いを、神様に言うんですね。時々ですね、感謝する人の中にこういうのがあるんですね。感謝して諦める。 感謝っていうのはね、諦めるためのね、なんていうか、諦めるためのね、ただ諦めると辛いから感謝して諦める。感謝、ありがとうございます。まあ、本当にありがとうございます。感謝します。まあ、どうせこういうことですね。ありがとうございます。まあ、わかりました。ありがとうございます。全部益ですから感謝します。つまり、諦め、感謝は諦めの代名詞。ああ、感謝します。感謝します。あれは投げやりの代名詞。感謝します。はい、もう感謝します。という、投げやりの代名詞。これ結構あるんですよ。諦める感謝、投げやりな感謝。聖書はそう言ってない。感謝を持って捧げる祈りと願いです。願いというのは本当に心から自分が一番願っていること。で、感謝をしながら、いいですか、現状をそのまま受け入れて感謝をし、怒ったり文句を言わないで感謝をするんですが、だからといって諦めることじゃない。神様がそこからなしてくださることを期待するのです。で、本当に自分の願いを素直に神様におっしゃってるでしょうかね。これ大事なことなんです、クリスチャン。結構クリスチャンになっても神様に本当の願いではなくて、2番目、3番目のことを言う人が多いので、困るんですよね。人に私はね、全部言えと言いません。人に言うとややこしいことが起こることがありますから、神様には本当の願いを言ってほしいんですね。心の中のね。でもそれは否定から始まるんじゃなくて、こんなのいや神様って言うんじゃなくて、本当にありがとうございます。このことを本当に感謝します。ね、受け入れた上で、しかし神様、私の願いを聞いてくださいってこうね、言うわけですね。で、先週ですね、これもまた別の人の証です。牧師の方ですけれどもですね、ファミリーレストランで働いている方がいらっしゃるんですね。で、その方はこの前3月の断食が9だったこともあって、まあ断食はされたんですけども、集会に結構出れなかったんですね。朝昼とかね、夜しか。それで今度は4月17日から、18、19、20と20日の水曜日の終わりまで、ね、17日の日曜日の夜から、こう、ね、受難週断食生活をします。受難日は22日で、受難日にグッドフライデーコンサートをするので、基本この社員に皆さんぜひお友達を誘ってください。ね、10時間の賛美とメッセージをしますので、今回私も出ますので、ぜひ皆さんで誘ってほしいと思いますが、その前に断食をするんですね。で、彼はそれに今回は出ようと思った。で、上司に言いました。上司は店長に言いました。トップですね、店のトップにね。月火水休ませてください。18、19日お願いします。で、彼は11日、日曜日1日休めでしょ。4日連続で休むってことになる。で、変な言い方ですけど、どうでもいい人なら別にいいようなんですけど、彼はもうキャリアですし、店では貴重な存在なのです。ね、だから、いや、君に休まれたら困ると。君が休んだ場合、私が全部出なきゃいけなくなる。ね、だからちょっと困る。店長はね、譲ってくれない。いや、お願いします。で、お互い譲らなくて結局最終的にはですね、物別れになった。で、それで彼はですね、感謝したわけです。ああ、ね、休みが取れなかったことを感謝します。でも諦めなかった。神様つきましては、でも私は断食生涯、今回はちゃんと出たい。最初から最後まできちんと教会で、ね、本当に集会で断食をしたい。ね、休みが取れなかったことを感謝します。でも、本当に出たいんです、神様って。いいですか？感謝した上で、その願いは神に捧げたわけですね。そしたらですね、金曜日だったかな？木曜日か金曜日？すいません。木曜日か金曜日？金曜日。金曜日の日に、シフトってね、つまりアルバイトのシフトの発表だったんですね。そしたらね、自分の名前がそこにちゃんと入ってない。休みになってる。やったーと思ったんですが、不思議だったのは、じゃあ代わりに誰が出るかと思ったら、そのところにですね、店長の名前っていうよりも、知らない人の名前が入ってるんですよ。で、4月から入ったアルバイトだって彼は知ってるわけですよね。全然知らない人の名前が入ってるんだよ。だから、と思ったの。それで店長のところにね、この人誰ですかって聞いに行ったんです。だから、彼のファミリーレストランのもっと上はですね、まあ、はっきり言うと、スカイラークって言うんですけど、上はね、彼がやったのはガストなんですけど、上はスカイラークですね。ガストはスカイラークなんですね。スカイラークの本店の方に、本部の方に、この4月から新入社員が入ってきたわけです。まあ、九州は幸いですね。東の方ではちょっと今大変ですけども、ね、入ってきたの。で、本社採用になった人たちは、現場に研修に行けっていうことで、4月に研修であっちこっちの店にやられる。で、実は彼の勤めてる店は、九州ナンバーワンの売り上げなんです。九州トップなんです。だから当然そのエリート社員が、その、研修に来させる。で、なんと、その研修が17日からなのです。できすぎてるでしょ。だから、その、本社からの研修社員がやってきて、その人はどうしても入ってもらえて困る。もう、本社からのオーダーですよ。この人をちゃんと1週間研修させてくれってことで、それが17日からで、本社から直接やってきて、その人が入るので、店長も出ないわけにいかない。わかりますよね。本社からのオーダーですからね。だから、店長もその人も出て、彼は、いいってことになったわけですね。いや、これはね、結果から見たらハレルヤって言って、ああ、そうってことですけども、 本人にとってびっくりしたって、知らないまで聞いたらそういうことだってこと、だから君いいです、休んで構わないってことになった、堂々と休めるんですね。いや、だって10日の週だって言うわけでしょ、24日の週だって言うわけでしょ、11日の週に来て、しかもそこからピタッと来たっていうのはこうできすぎてると思いませんか。ね、面白いことがあるんです。神の技を体験するときの特徴はね、タイミングと時なんです。できすぎてる、ちょうど行ったらパタッとあったとかね、あと 1分違ってたらすれ違うのにピタッとあったとかね、ちょうど困ってたらぴったりの技が来たとかね、いわゆるタイミングなんですよね。この時、神が全てを、歴史を導いている神様が時を支配してますので、そのピタッと来るんですよ。本当に私たちがね、神様に感謝をして素直に願いを捧げていくときに、神様は手を動かされるんですね。これも本人がね、感動して喜んでおりました。でこれでもう彼は断食正解は逃げれません断食正解いなかったら皆さん言ってください、どうしたのってねこれでも逃げなくなったわけですね。おやげでってしまいましたから、本人がおやげでって言われてるんですよね。ではですね、感謝を持って捧げる祈りと願いに主は聞いてくださるのであります。そして3つ目ですね、その後に何て書いてあるかというと、そうすれば、ね、人のすべてに考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスによって守ってくれますと書いてあるんですね。あ、で、時間あるかな、あるね。もう一つね、ここでその、祈りっていうことを書いてありますけれども、次のことに行く前に、祈りのところでですね、今日の御声新聞、皆さん後で読んでてください。この御声新聞の、牧師つれづれ日記のところに、秋元牧師は今回の、感謝賛美リバイバルキャンプのマーリンセミナーとともに、サックス奏者のですね、名前が、ロン・ブラウンさん、まあ、サックスを知ってる人はもう世界的に有名なもうトップです、世界のトップの人ですね。でこの方のことを書いてあるんですけども、ちょっと読みしますね。これはパウル牧師の文章ですね。海外宣教とか派遣の時にはよく奇跡を体験しますが、今年も奇跡がありました。サックスで有名なロン・ブラウン氏が集会に来られたのです。これは突然来たわけですね。どうして来たかというと、ロン・ブラウン氏は日本通で日本語も流暢で、大きな集会にゲストとしても招かれていましたので、日本の集会ですね。私もパウル牧師も名前だけはよく知っていたのですが、まさか私たちの集会に来てくださるとは思ってもいませんでした。あるはずがないことが起こったわけですが、このことは何人かの方々の祈りがポイントとなりました。ここ数年、私は数ヶ月に一回集会のためにロスへ行きますが、まあ、毎月行っておられますね、パウル牧師は。その度ごとにある A さんという方のお宅に泊めてもらっていますと。その A さんがいつもロン・ブラウン氏に関しておっしゃっていましたと。そのロンさんと近く、その A さんのうちはロンさんのに近いわけです。ロンさんもそのお宅に来られたことがあるそうです。で、A さんにロンさんも来たことがあると。で、その A さんと娘さんご夫妻が、サックスを吹く私たちの教会のサラ姉妹、前田サラちゃんのことです。サラちゃんなんて怒られるかもしれませんね。もう今年二十歳でしょうね、きっと。だから、ね、その、ロンさんからサックスを学んでほしいと思われ、祈り始めたと。すごいですね。本人じゃなくて、その A さんが、と娘さんたちが、サラちゃんに、ぜひ世界トップですよ。トップの、このロンさんから教えてもらってほしいと思って祈り始めたわけですね。一方、それとは関係なく、サラちゃんも、それとは関係なく、インターネットでロンさんを見つけ、15歳の時、一度でいいから会いたい、コラボレートしたいと祈っていたそうです。もうちょっと詳しく言うと、15歳の時に知って、で聞けば聞くほど好きになって、この1年間、どうかこのロンさんに会わせてくださいって、この1年間、去年のちょうど周りのチーム頃から1年間祈ってたわけです、彼女はね。そしたらですね、祈りは伝道者である神の御手を動かします。主が娘さんご夫妻のロン氏への電話をきっかけとして、ロンさんがサラちゃんの個人事業をしてくださることになり、その後私の集会で証と演奏、サラちゃんとのコラボ演奏をしてくださることになりました。まず個人レッスンをして、サラちゃんに、もちろん無料でしょうね。世界のトップ。音楽の世界ってすごい高いですよね。すんではっきり言いますけど。ところが、ね、世界のトップにタダでレッスン受けて、その後コラボしたんです。世界のトップと。コラボ演奏では、感極まったサラちゃんが涙を流し、主にある感動が集会全体に伝わりました。山本牧師も言っておられましたけども、私聞きながら、涙が先週出たんですよね。サラちゃんのこと、よく知っておりますので。本当に感動いたします。で、サラちゃんは高校に行かないで、高校に行けたんですけど、高校行くときに神様に祈って、音楽の道に決めたんです。それで、虹が出て、確認ができたんで、その道で突き進んできたんですね。 そして今ここに来たわけですけれども、神様は世界のトップとおっしゃいました。その前に実は日本のトップの人に気に入られて、あっちこっちね、大阪とか名古屋とかね、都会でやるようになって、で日曜日にするから、彼女は必ず第一礼拝に出てから行ったの。そしたら怒られたわけですね、日本のトップにね。そんなプロになるならアマチュアじゃダメだ。どっちかに決めろってこうね。つまりちゃんともっと早く出てこいってことですね。まあわかります。向こうの側にしたら。で、サラちゃんわかりましたって言って、教会を選んだんですね。で、さよならって。いや、世界のトップが出てきました。日本じゃありません。世界のトップが出てきて、顔と顔と合わせてレッスンをして、そしてコラボしたわけですよね。で、感極まって、涙をボロボロ流したって書いてありますけど、ね、で、わざわざ秋元氏が書くぐらいだからよほど感動したんですよね。嬉しいですね。こういうの感動しますね。っていうのはですね、本当に神様にね、従っていくとき、本当に神様を第一にして従っていくとね、必ず主が報いてくださるんです。ただ試しはあるんですよね。日本のその有名なトップアーティストとね、せっかく見込まれてね、見込んでくれたから呼んでくれたし、叱って怒ったのは、期待してるからだと思います。でも彼女は神を選んだんです。そしたら世界のトップが出てまいりました。でなんですね、どうぞ試しはありますけどね、神様を、ね、本当に大事にしてほしいというふうに思います。ちょっとこれね、今日すごくね、これ分かっちゃうように言われてたん、ね、だからちょっと脱線しましたけどね、思い出しておきはないとまた忘れるから、ね、ぜひね、後で読んでいただきたいというふうに思います、はい、さあそれで元に戻りますが、ね、そうすればつまり本当に神様に私のね、あ、なんて言ったら願い事のところです。サラちゃんはその15歳で出会って、そしてその一年かけて本当に、このロンさんと会いたい、ロンさんと教えてもらいたいってこう願ったわけですよね、心からの。いや、世界のトップのことを願うって普通無茶ですよね。だって普通で言ったらすごいね、お金だって高いわけじゃない、普通的に考えれば。でも向こうからやってきてくれて、そして教えてもらったわけですよ。こういうことが起こるわけですよね。ね、神様は生きておられますね。じゃあそれで、そうすれば人のすべての考えで勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストにあって守ってくださいますと。で、いろんな思い煩いや心配事ってあると思うんですが、さっきも言ったように本当に感謝をして神様に私の願いを素直に打ち明けるとき、それが成就する前に起こることがある。私の心に神がくださる平安とか喜びが来るんです。何も変わる前にね。もちろん変わるんですよ、現状も。神は現状を必ず変えていかれますが、現状は変わったからってんじゃなくて、変わらなくても心の内側に平安喜びが来るわけですね。例えば今日は話しませんが、以前お話しました南牧師がそのお仕事の場でこの苦しくなった時、本当に喜びを踊った時に、あ、これでいいんだっていうすごく深い平安が来たわけですね。その後奇跡と逆転が起こったわけであります。同じように私たちが本当に感謝をして、そして素直に神に願い事を言う時に、それが成就する前にまず神の平安が来る。喜びが、平安と喜びが。で、これはね、誰も奪えないんです。で、これがクリスチャンの醍醐味なんですよ。なんかね、美味しいものを食べたから嬉しいと。ね、ね、赤字だったら黒字になったから嬉しいって。そういうことじゃないですね。何も現状は変わらなくても内側に神から来る平安と喜びがある。大丈夫だ。血が一緒にいるんだ。もう大丈夫っていう。で、これは誰も奪えない。で、もちろんその平安と喜びは現実に目の前にある現状を神の手によって変えていきます。ですか？で、もう一つの証ですね。これも先週起こったこと。昨日聞いたばかりですけどね。大きい証ではありません。でも本人にとって大きかったし、小さな証の積み上げが人生の大切な時に神に対する揺るぎない信仰を生み出すんですね。人間関係もそうですね。小さなことを通して関わっていると大事な時に信頼関係はあるわけですね。で、ある方がですね、バイクで仕事場に行ってた。そしたらそのバイクが故障しちゃったんですね。ね。で、大体バイクって面白いですね。取られたり盗まれたりなんかいろんなこと起こりますよね。バイクを通して流しは結構いっぱいあるんですけど、バイク故障しちゃった。で、仕方がないからそのバイク屋さんに持って行ったわけですね。そしたらですね、修理費3万円って言われた。しかも、台車がない、そのバイク屋さんには。修理費3万円、台車がないって言われた。明日も仕事に行かなきゃいけないから台車がないと困るので、で、3万はきついので、じゃあってことでバイクを押して帰ってきた。ふっと思った。やっぱり人間的にはーっと落ち込んだんだけど、はっと思った。そうだ、感謝して喜ぼうって。ね。 そしてバイクをちょっと止めてっていうか引いてたの止めて、講演があったそうです。で本人が言ったんです。公園でもうこの際人なんか気にしない、すごいですね、路上ライブしてるからですよね、人なんか気にしないってことですね。そのバイクを横に置いてですね、もうね、感謝してこうね、喜び踊ったそうです。こうね、どんな風にしたのかなって、今度いつかやってもらいたいですね踊ったそうですね。そしたらね、言ってました。ふーっとね、やってるうちにね、ある明確な語りかけを感じたんですって。すごい平安が来て、ね、踊ってるうちに、あ、大丈夫と思って、その次にまず平安が来た。その次にはっきり神様に示されたんですって。以前ずっと以前に家の近くのバイク屋さんになんかちょっとなんか小さなことで頼んだことがあって、その人のことがはっきり示されたんですって。それはそのタイプは、その人はね、しょっちゅう示されてる人じゃないんです。だからよほどなんか確かな確信があったんでしょうね。なんかはっきり示されたんですって。あんまりはっきりしてたから、そこで感謝をね、ありがとうございましたって、そのバイクを押しながらそこに行ったんです。そしたら、ちょうどバイク屋さんの人は、その人にはですよ、まるで自分を待っていたかのように迎えてくれたそうです。だからおそらくね、ちょうど店の前にいたかなんか知らないけど、もうまるで自分のためにこう、もう待ってたかのように迎えてくれたんですって。そしてびっくりしたんです。と思った。そしてね、聞いたらね、1万5000円は覚悟しといてくださいって言われたんですって。半分になったわけですね。で、台車がいっぱいあったから好きなのを選べて、で、台車で、仕事に行ったわけですね。ね。それで昨日、これは数日前。で、昨日ですね、電話かかってきたんですって。修理が終わりましたから取りに来てください。で、台車に乗って取りに行って、そのバイクに乗って帰ってくるんです。その時に、いかがですかって聞いたら、はい、1万円でいいですって言って、1万円になったんですって。でね、あんまり感動しないね。いや、まあ、皆さん1万円くらい平気なのかな。でも、そういう時ね、すごく感動したんです、私は。最初は3万円と言われたのが1万5000円と言われて、最後は1万円になって、で、台車が与えられて、で、それで何が起きたか、彼はね、新学生ですので、神の声を聞けるかどうかっていうのは死の自由がもう鍵なんです。神の声を聞こえない牧師は死の自由では生きていけないんです。神の声を聞けるかどうかが鍵なんですけど、彼は神の声を聞いたのです、はっきり。そしてその言葉に従っていった時に、神様の手を見たんです。それは嬉しかったわけですよね。で、3万が1万になったってことはですね、ものすごく本にとって大きかったわけです。私もそれを聞きながら大きいなと思いましたよね。で、私は実はもうその1万円も祈っちゃえばいいのにとか、本当に実はですね、いや本当に、こいつは神様からなんか与えられるんじゃないかってこう本当に思ってるわけですね。これは本当に思ってるんですね。そういう期待感が湧くんですよね。感謝してるとそういう期待感が湧いてくる。その人からもらってないんですよ。本当に、人を通して与えた人も明らかに神の手が動いたっていうね、形で。で、彼はそれをものすごく喜んでたんで、それを見ながら私の方も喜びになってですね、で、最近聞いてなかった言葉が来ました。スマイルですよ、スマイルとか言ってですね急に元気になってましたよね。で、何かというとですね、生活の小さなことです、ね、でも本人にとっては3万円と言われたのが半分になって、最初には3分の1になって、代謝もあって、仕事も祝福されて、本当に感謝した時の神の生ける現実を見たんです。で、皆さん、あなたにも神様はチャレンジをされるんです。思い煩うことはいろいろいくつでもあります。生活の中に。健康の問題、経済の問題、家族の問題、職場のこと、人間関係、いろいろあります。その一つ一つを私たちは素直に、ね、その感情を横に置いて、神様の言葉に立って感謝しながら、いいですか？投げやりになるんじゃなくて、諦めるんじゃなくて、本当に今この状況を心から感謝しますって言った後に、願い事を感謝して言うわけですね。そして神がくださる平安をいただいて、神様の手を置くのを見ていただきたいと思いますね。今年は感謝することを神様は長崎教会に非常に強く語っておられます。で、ちょっと、くどいぐらい感謝のことを今年は言うと思っててください。ただし、証を体現してほしいですね。生きた証を。人の話ではない。自分の生活の中で、自分の中に起こる感謝の現実を。で、私もいくつか体験してるんですが、すいません。ちょっとまだ言えないんですね。いろんな違いがあって、もしかしたら言えますけれども、いろんな、ね、すでに体験し始めてます。感謝すると確かに神の手が動くっていうのをね、見始めていますね。どうぞ、なんですね、思い煩うことはきっとあると思います。人間である以上その感情が来るでしょう。でもその感情に振り回されないで、その感情に生活を翻弄されないで、そこで立ち止まって、それをここに横に置いて、本当に神様の言葉に立って感謝して、あなたの素直な願いを神に捧げましょう。 神はしっかり聞いてくださって神の手を動かし始められます。そしてね、生きた神の証をあなたにも与えてくださいますね。それを共に見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、あなたは生きておられる神様です。そしてあなたは現実に生きて働かれる神様です。一人一人置かれている状況は違い、また抱えている問題も違うと思います。でもあなたはその全てのことを知っていて、私たち以上に私のことを心配し、私の愛する子ための愛する人のことを心配してくださっていることをありがとうございます。私たちはどうぞ思い煩いに翻弄されないで、イエス様、あなたの言葉に立って感謝を捧げ、祈りを捧げ、素直にあなたに私の願い事を知っていただいて、生きて働く神から来る平安をいただき、神の手が動くのを私の生活の中に、現実の中に見ていくことができるように、そしてあなたがどんなに私たちを愛しておられて生きて働いていらっしゃるかを私たち自身が体験できるように、この週この月、お一人お一人に豊かに働いて導いてください。またあることはサラちゃんが一年祈ったように、ある年月をかけて神様を祈らされます。忍耐を持って祈り、すべてのことを益にされる神様が、神を選んだ者は必ず報いてくださるという神の現実を私たちが体験して、神の皆をさらに崇めることができるように導いてください。祈りたいと思いますけれども、祈りが地に届く前ために短く悔い改めの時を持ちたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔い改めの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを神様前に出してください。どんなことでも神様は聞いてくださいます。父の神様は一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、体と心と霊を癒し、問題に対する解決と勝利を具体的に豊かに与えてください。イエス・キリストによって命ずる。癒さよ、イエス・キリストによって命ずる。心の病、躁鬱病、統合失調症、血管中多動性障害、不安神経症、対人恐怖症、不眠症、心の病、イエス様って命ずる。全く愛は恐れを締め出す。恐れを、イエス様って命ずる。いけ、心の病を、イエス様よ、偶像礼拝が来ている力、イエス様って完全に断ち切る。肩の痛み、背中の痛み、頭の痛み、腰の痛み、イエス様って命ずる。体にある痛みを、その場所からイエス様って命ずる。いけ、いけ、痛みをイエス様って命ずる。消えて、亡くなれ。が、近い親族の中にあるがん、腫瘍、ポリープ、イエスキャって命ずる。胃がん、肺がん、イエスキャって命ずる。そのがんよ、イエス様って命ずる。消えて亡くなれ。喉の痛み、イエス様って命ずる。やっさよ、やっさよ、やっさよ。耳にある痛み、耳なり、イエス様って命ずる。消えて亡くなれ。耳をやっさよ。境内に対する恐れと不安がある方、あなたは感謝に変えなさい。そして素直に私に祈りなさい。またあなたは捧げています。それを喜んでしなさい。捧げているんですけども、喜んでしなさい。あなたが喜んでするときに、その捧げ物は香ばしい香りとなって神に祝福されていきます。また十一献金は祝福です。あなたはこう喜びを持って十一献金を捧げなさい。そのとき驚くような神の支えと助けを生活の中で見ていくようになると知られます。新しいお仕事に関して導かれている方がいます。その方は恐れずに踏み出しなさい。私はそこであなたを豊かに祝福しよう。イエス様によって勇気と大胆されてください。また家族や友人、そのもろもろ職場や学校にある分裂と混乱のないの力を完全に断ち切る。イエス様って許しと和解、一致をイエス様って宣言する。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 悪は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いします。
それではお知らせをいたします。お持ちの方は手法をお開きください。1番、本日この後各礼拝、各クラスが行われます。ミニストリー、信頼会社クラス、洗礼準備クラス、成長クラスが行われます。1時から預言者学校が行われます。で、今日からですね、預言者学校が、新年度ですね、新しい、学びが始まりますので、それぞれですね、入門初級、中級、中級がなくて上級と、入門初級、上級とあります。で、初級はイザヤ牧師が講師をしてくださいますので、ぜひですね、今週から始まりますので、ぜひ積極的に参加していただきたいというふうに思います。2番、今月4月17日の日曜日 より20日水曜日にかけて受難週ですね、断食祈祷会を行います。日曜日を見除き、期間中教会での飲食はご遠慮いただきますようによろしくお願いいたします。ぜひですね、こちらの祈祷会にも参加していただきたいというふうに思います。私も参加します。それから3番は、今月4月22日の金曜日に午後7時から、グッドフライデーコンサートを、旧香港上海銀行で行います。入場無料です。伝道するための良い機会ですので、ぜひですね、ご家族ご友人をお誘いください。なかなかコンサートでですね、10時間までお話しすることはできなかったんですけども、グッドフライデーですのでですね、話すことはできますので、ぜひですね、お友達を連れて来ていただきたいというふうに思います。4番、今週、伊沢家の誠牧師は4月10日日曜日、今晩ですね、福岡で賛美大会の北部九州予選をされた後、カリスマ聖会が行われます。そして11日の月曜日には、夜熊本、12日の火曜日の朝、幕